夜の鉄路、藤川元和。あの時、ぐっすり寝ているまだ小さな子供の私を起こしたのは母だった。起きて、着替えて。今にはすでに私の衣服が並べられていた。さあ、早く出かけるよ。寝ぼけ眼でズック靴を履いた。母は祖母の養子である父の二番目の妻である。先妻は三角関係と借金問題で祖母から離婚を言い渡された。祖母は母を次の妻としたが、父は先妻に未練を持っていて母を嫌った。あんなおたふくみたいな女は嫌だと父は繰り返し言ったそうだ。私が生まれても父は母に辛く当たり、祖母までも父の肩を持った。何度も出て行けと言われ、実家へ戻ろうと思ったが、実家の父からは帰ることは許さんと言われた。母はこの家でひたすら耐えるしかなかった。奥の納屋のところで立ったまま黙って泣いている母の姿をよく見た。この深夜の私を連れた家では、それが一番ひどかった頃の出来事であった。母に手を引かれ道路に出た。人も車もいない静まり返った街並みは不気味で、初めて見る風景のようであった。私たちが行ったのは鉄道の線路のそばの狭い空き地。横は田畑が広がり、近くに家はない。何の音も聞こえなかった。空は星が出ていたが月は見えなかったとの記憶がある。母は黙ったままなので、これから何するの？寒くはなかったが震えながら聞いた。汽車に乗って遠いところへ行くの。闇の中の母の顔はとても怖い感じだった。母は口にしなかったが、あれは自殺しようとしたのではないか、そのために列車が来るのを待っていたのではないか。しかし列車は来なかった。重苦しい沈黙が続く中、すごく怖かった。ずいぶん長い時間が過ぎたように思われたが、実際はさほどではなかったのかもしれない。やがて小さな灯火が見えた。それがゆっくりと近づいてきた。目の前まで来てようやく父だと分かった。母は顔を伏せ、私は勢いよく立ち上がった。とても嬉しかった。父が来たことで恐ろしいことから救い出されると思った。父は黙ったまま私と母を見ていた。母は下を向いたままであった。しばらくして母がゆっくり立ち上がった。三人で歩き始めた。皆無言であった。後から考えたことだが、父は私たちの後をつけてきたのではないか。そうでないとそんなに簡単に見つからないはずだ。それからは私は母から距離を置き、父が好きになった。母は危険な存在であった。でも 母は私を愛しているからこそ道連れにしようとしたのだろう。私たちがいた間、列車は来なかった。もしも来ていたら、あの時死んでいなくてよかったと思う。あの時死んでいた方がよかったと思う時もないわけではないが、そんな時は少ない。だから生きていてよかったのだ。あの出来事があった後、しばらくして妹が生まれた。この頃父が病気で倒れ、長い間会社を休職した。多額のお金と長い時間をかけて父の病は回復した。父の療養は病院ではなく自宅で行われた。医者の方が来るのである。しかも県庁所在地慶市の大学病院の偉い先生が。お金がどんどん消えていった。母はだいぶ後になってこの頃のことを、つらかったけれどお父さんに尽くすことができて嬉しいという思う気持ちもあったと振り返った。母は年老いてから父は病気をして人が変わったと解雇している。本人もあれで目が覚めたと言っていたそうだ。かつてあれだけ母を嫌っていたが、必死に生活を支え献身的な看護をしてくれた母に対して、己が態度を根底から改めたのである。この時母の頑張りを支えたのは、繊細に負けたくないとの強い気持ちであったと聞いたことがある。母曰く、父との結婚生活は前半は辛いことばかりだったが後半は良かったとのこと。そう言って幸せそうに笑った母の顔は今でも忘れられない。最近あの真夜中の家出のことを尋ねたら、さあそんなことがあったかねととぼけていた。